皆さんこんにちは。京都エスペラント会がお送りしますエスペラントって何の時間になりました。今日は吹田エスペラント会所属、そして京都エスペラント会の巡回員でもあります松田陽子さんにいらしていただいて、たくさんのお話を京都エスペラント会の野田純子が聞かせていただきます。松田さん、よろしくお願いします。
サルトン、松田陽子です。
はい、松田さんは本当に憧れの、 素晴らしい発音と流暢な会話で私たちのもう本当にお手本なんですけども、エスペラントにこう触れられたきっかけを教えてください。
一番最初は高校の図書室で湯川秀樹博士の随筆集の中に、ヨーロッパ生まれの中立な国際語エスペラントは日本人のような立場にあるものこそ使うべきというくだりがありまして、それに触発されました。それから宮沢賢治、私の憧れだった宮沢賢治もエスペラントを学んでいたこと、その後すぐに、電柱にエスペラント初等講習会のポスターが貼ってあって、それに出会いました。すぐに飛びつきました。
もうなんか出会うべきして出会ったという感じですね。
そうです
、はい、そして19歳の時の夢があったそうですけど。
そうですね、日記を見ますと、3つの夢のうち2つが、1つはハム、アマチュア無線ですね、それからエスペラントって書いてあるので、今から思いますと多分外国の人たちとおしゃべりしたいっていうのが、そういう思いがあったんだと思います。
はい、きっとこう広い人とつながりたいっていう、そういう思いがあられたと思うんですけども、
はい、
はい、それから外国の大学に行かれたそうですけど。
はい、いろいろな経済的な事情もありまして、姉が住んでおりましたアメリカのサンフランシスコに、綿密な計画もなしに飛び出しまして、そこでお世話になりました。
エスペラント会があったそうです。
そうですね、そこにはエスペラント会があって、仲間として温かく迎えていただき、修例会やそれから講習会にも参加させていただきました。
そのサンフランシスコに行かれる前に英語のテープをよく聞いてられたということですけど。
そうですね、親がやっぱり末っ子だったもんですから行かせたくなくて、その反対を押し切るための説得するために一生懸命英語の勉強しましたけれども、それはもう英語のドラマを昔のそのオープンリールのテープレコーダーに録音して、もう擦り切れるまで聞きました。で、行った時にはもう英語の方の聞き取りとかはもう全く問題なかったです。
素晴らしいですね。私もウエストサイドストーリーのレコードをすり切れるほど聞いて英語を歌の英語を、はい、勉強してたんですけど。で、本当に素敵な発音と本当にこの会話らしい会話をされるんですけども、エスペラントをこう上達っていう言い方あれですけども、本当にこううまくコミュニケーションが相手の方と交流できるようなその方法をちょっと教えていただきたいんですけど。
まあ開いた心を持ってるってことが多分一番
そうですね、
最初だと思いますけれども、はい、そうやって繰り返し練習したのをやっぱり練習した成果を確かめるためにいろいろなことを話してみるんですけれども、本当にいろんな国の人たち、今では考えられないぐらい多数の国の人たちと、その人の人間性が透けて見えるくらいまでお話ができたっていうのがもう一番の成果だったと思います。
そうですね、何度も聞いたり何度もこう朗読したらいいんですね、喋ることを。
最近聞いた話ですけれども、50回どんな長文でもどんな年齢になってもその、毎日繰り返し3日と空けずに朗読音読すれば意味まで最終的には分かるようになるぐらいっていうことを聞きました。
はい、私も頑張ってみたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。
本当にまたいらしてください。京都エスペラント会は毎週水曜日2時から土曜日10時から2時間、五条西の塔院上がる京都エスペラント会館でクラスを持っております。 ぜひ覗いてください。お問い合わせは 075-343-3120 343-3120 です。この10月26日土曜日は、土曜日のクラスはありません。そして府庁で、旧議場で歓迎祭があります。1時から4時エスペラントの素晴らしい本の展示、そして皆さんの説明、それから初めてエスペランチストでバンドを組んでエスペラント語で歌います、演奏します。ぜひいらしてください。では皆さんでエスペラント語でさようならを一緒に言いましょう。ジスレビード。ありがとうございました。